では、詩編の113編。この113編も111編、112編から続いているように、最初はハレルヤから始まっています。何を考えてあのパプリカを作った人がハレルヤってやってるのかよくわからないし、あの子供たちがなんかそれで歌ってるんですけど、歌って踊ってるんですけど。でも、ハレルヤというのはヘブライ語で、イスラエルで話されている言葉で、神を褒めたたえようとか、神を礼拝しようっていう意味です。まあ、その意味であれは作ってないとは思いますけど。いずれにしても、ハレルヤ、神を褒めたたえようって、皆を褒めたたえよう、二節にも主の皆は褒められよう、三節にも主の皆が褒めたたえられるように。主の皆というのは、ごめんなさい、主の皆というのは、それイエスですよ。イエスというのは、神は救いだとか、神が救うという意味があります。パウロはこの皆であるイエス・キリストのイエスの名を呼び求める者は誰でも救われるというふうに説明しています。だから褒めたたえられるべきなんですよ。神はその高い御蔵に座しておられて、そしてその身をかがめて天と地をご覧になるって、どんだけでかいんでしょうね。まあ、未だにこの現代の科学をもってしても、その宇宙の広さっていうのを測ることはできないんですよ。でも聖書には、その神の、その手のこの中に、一広。手を伸ばしたこの中に、すべての宇宙があるって。神は大きいというか、その物理的に大きいというか、もうその測ることができない方なんですよ。そんな、その神は他にいるだろうかって。しかも、その神はどのような方かというと、7節と、まあ7節、8節、9節にあるように、その弱いものを塵から起こし、貧しい人を悪田から引き上げるって。だから弱いもの、神からしたらみんな弱いんですけども、人間的に言ってもその弱さを覚えている人っていうのは、その、蔑まれたり、馬鹿にされたりすることがよくあるんですよ。で、人のその短所を見つけては、その人をそのちょっと蔑むことによって、自分が上がるから、自分もそういうことをしたいし、なんかそういうその人よりも何かできるみたいなので、その自分を立てたくなったりするんですよ。そういうもんですよ。でも、聖書はその誰だって神の前に弱いんだって、誰だって神の前にその貧しいんだというふうに言っています。でも、この肉が私たちあって、この元の性質が。だからその弱いとか貧しいとかっていうのにすごく抵抗があるんですよ。だからその自分は貧しいですとか自分はその弱いですっていうふうになんか頭では理解してるんだけど、このことを本気で認めて助けてくださいというところまで、その祈るところまで求めるところまでいかなかったりするんですよ。でも神は決して私のことをバカにしないですよ。このことを知らないと、この情報がないと、その神の前に出ていくのがなんかしんどいんですよ。こんな弱い、どうしようもない私が、こんななんか心が貧しくて、なんか愛もないようなこんな私が神の前に出ていくなんてみたいな、そんな感じで、その、あとその自分の怠慢さと、霊的なこの怠慢さと一緒になって、いろんなその、言い訳を作り出して神の前に出ていかないんですよ。頭では分かってるのに、自分ではどうしようもないっていうことを分かってるのに、その、必死こいて神の前に求めていかなかったりするんです。愛のなさとか、その、忍耐のなさとか。でも神は、私たちを馬鹿にする方ではなくて、私たちを助けてくださる方ですよ。主の皆は、その神は救いとか、神は救うというのが、その主の皆の意味ですから。イエスという。そして、その君主たちのように、御民の君主たちと共に王座に就かせられるとあります。エペソの、これ開かなくていいです。私は聖書のこの箇所のところに、8節の横に、エペソの2章の5節と6節って書いてあります。そしたら、その後で見ることができるので。エペソの2章、5節と6節、こういうことが書いてあります。罪過の中に死んでいた、罪の中に死んでいたこの私たちを、キリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるんだ。キリストイエスにおいて、共に蘇らせ、共に天のところに座らせてくださったって。恵みによって神はそのように、神が座っておられるその高い御蔵のまで私たちをその本当にその天のところに座らせてくださるって。もちろん同じその椅子には座らないけども、 その神が座っておられる、その天の御蔵の前で、私たちがその神、座って、神を礼拝できるようにしてくださるって。で、9節は、その、この当時の、なんていうんですかね、特に、不幸というか、幸せでない人の霊です。その、特にこの古代のイスラエルにおいては、子沢山というのが、未だにそうなんですけど、その、現代の超正統派のイスラエルの人たちとかっていうのは、その、とにかく、埋めよ、増えよって、地を満たせって、その神が、その創世の最初におっしゃったから、またそのイスラエルの民を、出エジプトさせてきて、そしてイスラエルの地に導いた時にそういうふうに命じたから、その子供がたくさんいるということが、その、誇りなんですよ。だから逆に、その子を産まないというのは、その不幸というふうに捉えてるわけですよ。現代では、だからその価値観というのはいろいろと変わります。例えば、そのハンナもそうですよ。ハンナっていうのは、サムエルを産んだお母さんです。彼女も、そのずっとその子供が生まれないということで、その悩んでたんですよ。そしたら神に願って、もうあとはもうこれ生まれてくる子をあなたに捧げますって言ったんですよ。それで神はこう与えてくださって、そのハンナはその喜びに満たされたんですよ。で、それぞれ私たち、その今現代に生きている私たちとして、その幸せとか、その幸福というのは、その価値観というのがいろいろとあって違うかもしれないです。何かができるからとか何かができないからとか。いずれにしてもその自分が何かが持ってないとか何かができないとかによって不幸に感じている人がいたとしても、その人がその周りから見られて、もしくは自分がその周りの人たちを比べて、自分がどんなにその塵とか悪態とか、そういうもう誇りにまみれているような、地にまみれているような、もうどうしようもない価値のないものだというふうに思ってたとしても、神はその人を起こし、引き上げ、そして喜びを与えるって。神はそのような方なんですよ。だって、神の皆が、名前が、神は救いという名だからですよ。だから私たちがどんな状況にあったとしても、どんな状況の中で、その何を不幸というふうに考えているにしても、その中から私たちを、その中で私たちを起こし、引き上げ、そして喜びに満たすことのできる方なんですよ。だから、この方を知っているので、この詩編のを読んだ人は、ハレルヤって、神を褒めたたえようというふうになるわけです。私たちも、その毎日の生活の中で、神が本当にその救いなんだということを体験していけますように。そしてだから神を褒めたたえようって、ハレルヤってなっていけますように。